今日はヘブル人への手紙第9章11節から22節です。このところではキリストの血による罪の許しが語られています。11節にキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られという言葉があります。イエス・キリストこそ私たちと父なる神の間を取り持つ中保者として今も私たちの祈り願いを聞いてくださっておられます。11節の終わりを見るとこの完全な幕屋を通りという言葉が出てきます。実際にはイエス・キリストは神殿の幕屋の中に入られるっていうことはなかったと思います。しかし12節のところでただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられました。これは場所的な幕屋聖女というよりも十字架のことを表しているのではないでしょうか。なぜならばイエス・キリストが十字架の上で流された血をは親木や子牛の血とは全く異なります。13節を見ると、親木と子牛の血が出てるわけですけれども、旧約聖書では、その血をもって振りかけるならば、この聖なるものとするということが言われてます。しかし、14節に、まして、キリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかとヘブル人の記者は言っています。動物の血によってではなくて、神の一人子、イエス・キリストが御霊によってお捧げになったその血、その十字架の血潮が、実は私たちの良心を清め、そしてまたこの罪、また肉の思いから私たちを離れさせて生ける神に仕えるものとなす力があります。キリストこそが実は15節にある新しい契約の仲介者であるということです。新しいというのは実は初めの契約、旧約聖書、そこに記されている律法、それを見るならば、私たちは神の律法を全うすることのできない違反者であった。しかし、新しい契約、このイエス・キリストが私たちを全ての罪から十字架によって許してくださり、神のことをしてくださる、その契約の仲介者となってくださり、そして私たちを旧約律法の違反から贖い出すために自らが血を流し許してくださった。その死によって約束が実現するということになったわけです。私たちは永遠の資産を天の御国で受ける共同の相続人とされました。そしてそのことを16節、17節には遺言という言葉を使っています。英語ではテスタメント。聖書には旧約のオールドテスタメント、新約のニューテスタメント、二つがあるわけです。この遺言というのは、その遺言を残した者が死んでから有効になります。それはイエス・キリストが私たちに約束してくださった。そのことがこの十字架の死によって有効となっていくということになるわけです。そしてこのことは血を抜くにして成立することはできない。罪の支払いのために血を流さなければならないわけです。旧約の律法では子牛や親木の血を取って契約書や民全体にモーセが振りかけるということをしました。そして20節にこれは神があなた方に対して命じられた 契約の地であると言って、血を振りかけて清めるという儀式をしたわけです。ところが今日私たちはそのような儀式を行ってはいません。しかしその代わりに私たちは聖餐式を持ちます。聖餐式を通してイエス・キリストが十字架で裂かれたその体、そして流してくださった十字架の血を思い浮かべて、そして私たちはこの十字架の血によって洗い清められて神様の御前に立つことができる、そのことを信じています。22節の終わりを見ると、血を流すことがなければ罪の許しはありません。このことをイエス・キリストは十字架の上で成就してくださいました。そして私たちの一切の罪を許してくださり、汚れを取り除いてくださったのです。そして私たちはこの生ける神に仕えるものとさせていただけた。私たちはこのことを心に覚え、また神様に感謝し、そしてまた主に従っていくものとさせていただきたいと思います。